イエス様はこのように死を破ってよみがえってくださいました。でもイエス様がよみがえられたのは今から2000年も前のことです。そして場所もイスラエルという日本から遠い遠い国のことです。では私たちはどうしてイースターをこの日本でこの今の時代にお祝いをするのでしょうか。のイエス様のよみがえのことを記念するのでしょうか。その理由について聖書の言葉を聞いてみましょう。新約聖書、イースターの喜び、ヨハネの福音書11章25節から26節、そこにこのように書いてあります。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことはありません。このことを信じますか。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は決して死ぬことはない。なんか禅問答みたいなイエス様の言葉ですね。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか、とイエス様が言われた。最近の流行りの言葉の一つに就活という言葉がありますね。就職活動じゃなくて終わりの活、ね、就活、まあ、私はどっちかというととんかつの方が好きですけども、就活という言葉があります。つまりそれは自分のこの地上での最後をどのように事前に準備するか、まあ、特に葬儀をどういうふうに準備するかというのが中心のようです。つい最近テレビで3月だったでしょうかね、見たのはですね、どこかの大きな展示場で就活展示会というのが開かれたというのをニュースで見ました。でその展示会の目玉は棺桶体験でした。テレビでやってましたが、このいろんな棺桶がこうあって、まあ、その葬儀者に自分 の, この葬儀を生前予約するために自分がどの棺桶に入りたいのか、こういろんなタイプの棺桶があって、実際にこれ それに入ってみると、テレビでこうやってみて、私もちょっと行ってやってみたかったなと思いましたけども、まあ、そういう棺桶を自分の気に入ったこう棺桶を決めるそうです。で今の時代インターネットはありますから、面白いので就活という言葉を入れてインターネットを見てみました。そしたらですね、Google というのをやると一番上のところに、今日は分かりませんけど昨日は一番上のところに就活バスツアーという広告が出てました。何なんだこれは。9980円から、都内1日コース9980円、ハトバスの方がいいんじゃないかと思うんですが、就活バスツアーとなりまして、でプログラムを見てみたんですね。でまず、都内のある葬儀場を見学する、まあ、そこで自分がどういう家族葬がしたいのかとか、あるいはどのぐらいの規模の人を呼びたいのかっていうことで、まあ、その家族葬、まあ、その葬儀場を見学するそうです。で次にやることは何かというと、プロのカメラマンによる家の撮影会、こういうあの銀盤かなんかを当てですね、撮影をするんですね。で次お昼になると、お昼は自分の葬儀の時に、参列してくださった方に出す法要料理の試食会、これをやるそうです。でこの辺でどうも値段が違うらしいですね。でお昼を食べた後に、今度は遺言とか相続のセミナーがある、弁護士とかですね、司法書士等によってこの遺言とか相続のセミナーがあるそうです。で最後にどこに行くかというと、都内の納骨堂を見学して歩く、何か所から納骨堂を見学して歩くんだそうです。そしてお土産があるそうです。まあ、あの三角の布切れじゃありません、エンディングノートがあのお土産としてつくんだそうです。それで、9980円からご相談に応じますというのがこの就活バスツアーというものだそうで、私も昨日これを見て、まあネットの前で一人で笑ってましたけども、あそこまでやるのかと思って見てみました。でも実は この就活今ブームになっているんですけれど、もうちょっと言うと就活 .com というですね、このサイトを見つけました。でそこを見ましたら就活の、プランナー、ね、講師カウンセラーの募集となんですね。で就活をお手伝いするために初級コースはいくらを出して研修を受けると初級のコースになります。で中級はいくらです、上級はいくらですとかっていう、全部計算したら20万ぐらい出すと上級のインストラクターになれるそうです。でそこにこういろんな講師がいるんですが、どんな講師がいいのかなと思って宗教家の講師ってのを見ましたら、あのお寺のお坊さんがいらっしゃったんですが、残念ながらまだ牧師がいませんでした。まあやっぱり日本らしいかなと思いました。でも私は本当に大切な就活、もちろんその、自分が死んだ時に家族がねいろんな負担を負って、あのしかも身内が亡くなった時にもう本当に、そのことを悲しむ暇すらなくあちらこちらに連絡をして葬儀社と相談をして来た人のね、回想に来た人のあの相手をして、もう本当に疲れ切って葬儀が終わるようなことがないように、まあ、あの死ぬ自分がこういう葬儀してほしいということを準備するのは、まあ、家族にとっても楽なのことなのかもしれません。でももっと大切なことは、私たちがじゃあ死んだらどこに行くかということの準備をすることだと思います。それが私は本当の就活だと思います。死んだら自分はどこに行くのか、あなたはもし今日死んだらどこに行くか、行け場所が定まってるでしょうか。まあ、元気な時はですね、いろんな人と話をすると、それはあのお墓があるから自分のお墓にこの、ね、火葬場で骨焼かれてお墓に入っておしまいだと言います。でも牧師を30年以上やっていて、まあ、元気な時にそう言ってた方に限ってというか、そういう方の方が自分の余命がいくばくもないという状況になった時に、本当に自分はこのまま死んでこの体が灰になって本当に自分は終わりなんだろうかと思い悩む方が多いですね。そして本当に自分は死んだ後にどこに行くんだろうかわからないという方が多いと思います。まあ、聖書はそういう意味で私たちが生きている間に自分の死ぬ場所をきちっと決めておきましょう。そのことによって私たちはいつやってくるかわからない死に備えて安心をして準備することができる、生きることができるんだと言うんですね。私は高校2年生の時に、東京の八王子にある都立南多摩高校という高校で、英語、当時、私の高校の英語の教師をしていた、まあ、N 先生というクリスチャンの英語の先生を通して、聖書に出会ってイエス・キリストを信じるようになりました。まあ、先生に誘われて、高校の聖書研究会に行って聖書を読むようになって、まあ約1年経つか経たないかでの先生が通われていた国立キリスト教会ですね、今 JR の矢川駅から歩いて5分ぐらいのところにありますが、まあ、その教会に誘われていくようになりました。まあ、そして三浦絵子さんの塩貝峠の小説を読んで、イエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださって蘇ってくださったということが分かってイエス様を信じる決心をして、そしてまあ翌年、それは高校3年ですね。で翌年大学1年生の時にイエス・キリストを信じたということを、まあ、公に言い表す洗礼を受けたわけです。で私を導いてくださったこの N 先生という先生は、まあ、教会では教会の役員さんをやっていました。そして、奥さんと娘さんと3人で、教会学校で本当に熱心に子どもたちにイエス様の、ことを伝えていました。N 先生はあの教会では教会学校の校長先生を長年やってました。またそれだけではなくて、土曜日にご自宅を開放して、午後に、子ども会をしてですね、そして夕方に、家庭集会を先生開いて、いらっしゃいました。で N 先生は、まあ、若い頃にだいぶいろいろとこう無理をされたので結核を何回かされて、そして手術をされていましたので、まあ、あまりお体の強い方ではなかった ですね。まあ、それでも先生は本当に頑張って学校の先生として活躍して、そして教会でも神様に仕えていました。まあ、そんな先生ですが、私が大学生になってから大学2年ぐらいだったんでしょうか、ちょっとその辺記憶は曖昧なんですが、この学校のですね、検診でですね、便の鮮血検査が引っかかったんですね。そして、精密検査をすることになったんです。で、精密検査をした結果、進行性の大腸がん、進行性の、直腸がんが見つかったんです。そして手術をして、がんができていた場所がだいぶ、下の方だったので、人工肛門をつけるという形になって、そして人工肛門を装着して、一時期は大変お元気になって、学校にも復帰されて、そして教会の奉仕にも、復帰をされていました。でも、何年かする間に、だんだんがんが、進んできまして、あちらこちらに転移が始まっていきました。最終的に、あちらこちらの転移がかなり進んで、末期の状況になってきて、長年勤めていた、学校を退職された。そして、ご自宅で静養されるようになりました。私たちですね、私も含めて N 先生に大変お世話になった青年たちは、ご家族に先生の、体調を確かめて、そしてあまりいっぺんにたくさんの人間が行っちゃいけないので、お互いにこう打ち合わせて、そして毎日行ったりしないように間を空けてですね、この先生のところをよくお見舞いに行きました。お見舞いに行くんですが、逆に先生からお尻をはたかれて帰るんです、毎回。で、先生はよく本当に闘病生活が終わりになった頃、よくこのヨハネの福音書の11章の25節と26節の言葉を、ほとんど毎回、もう同じところを読むぐらいで、この聖書の言葉を私たちと一緒に読もうと言って開けられたんですね。イエスは言われた、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことはありません。このことを信じますか、という言葉を、毎回のように一緒に聖書を開かれました。そしてこんな話をしてくれました。いや、僕も死ぬことが怖くないかと言ったら、自分も死ぬことは怖いんだと。で、実は家族が自分の部屋にいないときに、こっそりと布団をかぶって枕の下に懐中電灯を隠してあって、そしてこの懐中電灯をつけて死への備えという本を読んでる。当時ですね、この40年近く前ですね、キリスト教の本でこの死についてこういろんなことをこうまとめて書いたのが、この死への備えという本が一番代表だったんですね。で、この本を自分はこっそりと家族に気がつかれないように読んでるんだってですね。で、実は先生は自分はこっそりと読んでるんだって言ったんですけども、後で奥さんが後で、林くん、主人はこっそりと読んでると思ってるので、そういうことにしてあるけれど、主人が病院に通院してる時に、私部屋掃除してるので、ちゃんとどこまで読んだかもちゃんとしおりが入ってるから知ってるのよ、だけど言わない、ね、で、私たちもそれ聞いて、ああそうなんですか、本当は知ってるけどね、でこっそりと読んでるんだ。で、そういう中でやっぱり死っていうものに対して、それが目の前に来た時に、クリスチャンとして十何年生きてきたけど、やっぱり怖い。先生、非常にそれは本当に率直に話をしてくれました。だけど、そうなんだけれど、このヨハネの福音書の11章の25節26節のイエス様のお言葉を読むと、自分の中で変わっていくんだ。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことはありません。このことを信じますかと、この聖書の言葉を読むたびに、毎回イエス様に自分はお前はこのことを信じるかと聞かれている気がする。そして自分はその弱くて死を恐れているけれど、イエス様が本当に誰も勝つことができない死を 死を破って、まあ、つまり死というものに風穴を開けて復活してくださったから、だからこのイエス様を信じていさえすれば、もし自分がいつか死ぬ時が来ても、自分は必ず永遠の命の約束の通り天の御国に行って、そしてやがてイエス様が来られた時にもう病気をすることがない、死ぬことがない、新しい栄光の体によみがえると僕は信じることができるんだ。だから僕はそのことが分かると、体は苦しいけれど、でも心の中にだんだんだんだんと喜びが増えてくる。で、自分は今でもできたら自分の家族や君たちと一緒にいたい、教会の仲間や友達と一緒にいたい。でもそれと同時に、僕は自分のことを救ってくださったイエス様のところに、まあかなりのね、実は痛みがありましたので、今という緩和ケアを受けてましたので、そのね、もうこの痛みが終わってイエス様のもとに行って、イエス様の顔を見て生きたい。だからこの地上にいるのも自分は喜びだけど、イエス様の身元に行くことも自分にとっては喜びで幸せなんだ。で、僕は今この2つの喜びの間に挟まれてるんだ。で、よく先生はハッピーサンドイッチっていう言葉を使いました。喜びのサンドイッチって言葉を使いました。僕はこの地上にいても喜びがあるし、イエス様の元に帰っても喜びがあるし、だから僕は本当に今がんという病気で末期の中で痛みがあったり苦しみがあったり不安はあるんだけど、でもイエス様によって僕には喜びがあるんだ、幸せがあるんだ。この地上に残ってもいいし、天国に行ってもいいし、サンドイッチなんだと話をしてくれた。 N 先生は1978年、今から36年前でしょうか、のイースターのすぐ後ですね、まあ、ゴールデンウィークの少し前ですから、ぼちぼちだと思うんですが、イエス様を心から信頼して天に召されていきました。なんとある時、年を、先生の年を確認したら53歳でした。私は先生よりもう5年余計に生きてると思います。私はこのイースターを迎えるたびに、このヨハネの福音書の15章の25節26節の言葉と、そして長島先生がこのハッピーサンドイッチといった言葉を思い出すんですね。で、今日歌いませんけども、長島先生はいつも私たちが訪問すると聖歌を出してきて、昔の旧の聖歌の521番キリストには変えられませんの一緒に歌おうと言って、こう毎回歌って、そして私たちの祝福のために先生がお祈りをしてくれたというのが、私にとっては忘れられない記憶です。私たちは、残念ながら誰も自分の力で死に勝つことはできません。まあ、今生物の世界を賑わしているいろんな細胞が今開発されています。いろいろな細胞を通して、私たちはこの失ってしまった臓器をもう一度手に入れることができたり、病気を治したりすることはできますが、残念ながら不老不死というのは私たちは絶対に手に入れることができません。私たちは必ずいつか死ぬ時がやってきます。しかもいつ死ぬかというのは私たちは本当に誰も分かりません。でもイエス様がその私たちの死、単に肉体が死ぬだけじゃなくて、死んだ後に神様を信じない者は神の前に立って厳しい裁きを受けなければならない、そして永遠の滅びというところに投げ込まれなければならないという、その死を破って、死に風穴を開けて、土手っ腹に風穴を開けてイエス様を蘇ってくださったので、このイエス様を私たちも信じるときに、この肉体の死はもちろん肉体の死を味わいますけれど、でももう私たちに何のある意味で力もないんだ。私たちはその肉体の死を突き抜けてイエス様が用意してくださってる天の御国に行くことができるんだ。そしてやがてイエス様が来られた時にもう死ぬこともない、病気になることもない、悲しみや苦しみを体験することがない、 永遠の栄光の体に復活する希望があるんだと聖書は教えているんですね。イエス様が風穴をどてっぱらに開けてくれたので、イエス様にくっついている人はそこを通ることができるんです。池波正太郎の小説に網笠十兵衛というのがあります。網笠十兵衛というのは設定では柳生十兵衛の孫ということになってます。彼は幕府の隠密の仕事をしてるんですが、彼がですね一枚の板を持ってるんですね。まあ、これは実際はなかったそうですが、あの人が作った創作だそうですけど、その一枚の板をこう複雑包みに包んで胸元に入れてるそうです。そして江戸城の門に来た時にその門を見せると、名前も名乗らないで江戸城の一番奥まで入れる。それはまあこれ池波正太郎のあれですけど、まあ、かまぼこぐらいの桜材の板に銀の葵の彫り物が入ってる。でこれ御意監督って言うんですかね、まあどうでもいいんですけどでそれを持ってると、この人は名乗ることもなく全部江戸城の門をパスして行くことができる。必要であれば将軍にまで会うことができるという、まあ、そういうものを、まあ、池波正太郎は考え出してですね、剣客商売ってやつですね、それから阿弥陀十兵衛ってやつに出てくるんですよ、この話がね。で私はこのイエス様が死にどてっぱらに風穴を開けられたっていうことを考えた時に、まさしく私たちはそんなもの持ってませんけど、桜材の板にですね銀の十字架がはめ込まれている御意監督を持ってるんですね。でこれを見せるときに、死は私たちに、肉体の死は私たちをもう害することができない。これを持っている者は神の永遠の、厳しい裁きを受けて滅びることはない。それは何でしょうか。それはイエス様が私たちの救い主になってくださった、このイエス様を信じる信仰です。聖書は言いますね、私はよみがえです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと言いました。私たちはこのイエス様を私の罪からの救い主として信じるときに、私たちはこの死という問題に解決が与えられる、生きることができる。長嶋先生は大変立派な信仰者でした。だけど本当に自分の死が近づいたときに、先生は本当に正直に自分がその肉体の死を迎えるってことに対する、まあ怖さ、怯えのことも話してくれました。でもそれと同時に、自分にはイエス様を信じたから希望があるという希望を話してくれました。私は良かったなと思います。ただただ突っ張って、私は天国に行けるから大丈夫です、死な怖さなんかありませんなんていう先輩じゃなくて、それに対しての怖さも持ちながら、でもイエス様にある希望があるんだと、その希望をしっかり握って、先に旅立っていった、まあ、先生という私にとっては大事な信仰の恩師の生き方。そして、イエス様は、私はよみがえです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですという約束通り、先生を天の御国に迎え入れてくださった、まあ、やがて私たちも、その時が来るということを、覚えます。このイースターの時、ぜひ本当の就活をしてください。死んだらどこに行くのか、どういう葬儀を出すのか、もちろんまあそれもいいでしょう。でも自分が本当に死んだらどこに行くのか、イエス様は、私を信じる者は死んでも生きるのだ、私を信じる者は永遠の命が与えられるのだ、死の肉体の死を通り過ぎて光り輝く天の御国への希望があるんだ、ぜひこのイースター、その希望を持って生きるものになってください。イエスは言われた、私はよみがえです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません、このことを信じますか。お祈りをしています。私たちの愛する主イエス様、あなたが私たちが誰も勝つことができなかった死のにどてっぱらに風穴を開けて復活してくださったことを感謝します。イエス様は今日も生きておられます。私たちは目で見ることはできませんが、この聖書という神様の約束の言葉を通してイエス様に触れることができます。 イエス様の約束を信じることができます。またイエス様に頼ることができます。この日本では自分が死んだ時の葬儀をどうするかという、そういう形の終活が今流行っていますが、聖書は本当に私たちが死後の世界にちゃんと備えをするようにと言われていることを覚えています。イエス・キリストを信じる者は滅びることなく永遠の命を持つとヨハネの福音書の3章の16節に約束されています。このイースターの時、私たちが永遠の命をいただいて、イエス様を信じて永遠の命をいただいて、そして死への備えをして、そしてこの地上にある人生をしっかりと生きることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。